クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
矢口屋のおかみさん、交番もこの通り開けていますよ。お宅はこの横丁だが、入ってみますか？
ああ、入ってみておくれな、源ちゃん。せっかくここまで来たんだもの。せめて焼け跡でも見ておかないと、私はご先祖様に申し訳ないからね。まあ、綺麗さっぱり焼けたこと。
おかみさん。
しようがないよ。矢口屋一軒だけじゃない。よそ様もみんな同じだからね。私なんか幸せだよ。だってさ、源ちゃんのおかげで命は助かるし、大事なものは全部無事なんだからね。源ちゃんに何かお礼をあげたいんだが、何がいい？
それでは、おかみさんの店の焼け跡からこの角のところの一つもの土地を私に譲ってくださいませんか？
運の十座一坪館。銀座の焼け跡の一坪の土地をとうとう自分のものにすることができた飛島源一は、天にも昇る嬉しさで胸がいっぱいだった。
さあ、ここで僕は素晴らしい仕事を始めるんだ。何しろこうして見渡したところ、まだ誰も店を開いていないじゃないか。
源一は銀座の焼け跡で早速レンゲソウを売り始めた。
綺麗な草花が安い安い、両手にいっぱいでたった50銭です。さあ買ってください。綺麗な草花が一株50銭ですよ。
なんだなんだ、花を売っていると思えばレンゲソウじゃないか。笑わせやがれ。誰がそんなもの買うものか。
そうだそうだ、今はみんな腹を減らしているんだ。食い物なら買うが、花なんぞ誰が買っていくものか。
この坊や、よっぽど頭がどうかしてるぜ。
おかしいね。
あれ、自分でおかしいとか言ってるよ、この小僧は。
だからよ、食い物は皆買いたくなるんだ。花はダメだ。店を開くだけ損だよ。
でも僕はレンゲソウを売るのです。断然売ってみせるです。
3人の若者は天然に言いたい言葉を源一に吐きかけると、そこを立ち去った。
バカ野郎、何を売ろうと人のことだ。おせっかいはよしやがれ。
源一は一生懸命に自分を押さえつけた。こんなにお互い焼けちまい惨めになっているのに、この上喧嘩をしてどうなるだろうか。仲良くしなければならないんだ、助け合わなければならないんだ、笑顔で行かなければならないんだ。その時だった。源一の前にゲートルを巻いた2本の足が止まった。
ほうほう、これは恐れ入った。レンゲにタンポポか。
源一の前には見るからに人の良さそうな男が突っ立っていた。彼は肩からガバンと絵の具箱とを吊り下げていた。
えらくしょげているね。目の周りが真っ黒だ。そうか、泣いていたね。子供のくせに育児がないぞ。一体どうしたんだ。ほうほう、花を売っているのか。
犬山猫助というその画家は源一の身の上を一通り聞くと、
そんなら何もしょげることはないじゃないか。花を売ろうという考え方はいいんだから。しかしもっと人目につくようにしなくちゃ。ここは通りの裏なんだから誰も気づかず通り過ぎてしまう。
そう言って犬山猫助はガバンを開くと、その場ですらすらと美しい花の絵の看板を描いてくれた。源一は画家犬山猫助が描いてくれた美しい花の絵の看板を棒の先に祝いつけて、一坪の店に高々と張り出した。
おや、花を売っているのかい。レンゲソウか、これはいいね。一株50銭。はあ、安くはないが、しかし他のものに比べるとやっぱりこんな値段だろうね。よし、10株もらうよ。うちの焼け跡へこれを植えて、うちの庭をレンゲ畑にしよう。
そう言って喜んで買っていくお客さんが不思議に続いた。
犬山さん、今日はバカに花が売れますよ。犬山さんのおかげです。昨日描いてくださったこの花の絵の看板のおかげです。ありがとう、ありがとう。
この宣伝看板が出ると、道行く人々は前よりもずっと源一の店に気がつくようになった。
源ちゃん、そろそろ店の名前をつけなくちゃね。
なるほど、確かに名前が欲しい。何としますかね、犬山さん。
さあね、すっきりした名が欲しいね。
あ、そうだ、一坪花店というのはどうでしょう。ここの土地が一坪の広さだから、それで一坪花店ですよ。
なるほど、よし、それがいいや。
犬山さんは絵看板に一坪花店という名を書き入れた。
はい、こんにちは、ゲンドン。
あ、ヘイさん、怪我はもう大丈夫ですか？
すっかり治りました。あの時君が病院に連れてってくれたおかげだよ。ありがとう。
ヘイ少佐は少年の時にも日本にいたことがあり、中学を卒業するとアメリカへ帰ったが、大学を出て建築技師として働いているうちに、またこの日本へ来た人であった。
それは良かったですね。ヘイさんの好きなお酒でも一杯あげたいけれど、今は何もないんでね。
いらない、いらない、酒は僕の方にうんとある。ところで、この店はよく売れるかね。見たところ、この店のテントは汚れてていけない。花を売るためには店をもっと美しくしなくてはならないよ。
いや、ここに家を建てるような金は。
それならいいことがある。この次の土曜日にまた来るよ。待っていたまえ。
次の土曜日にやってきた少佐は、抱えていた巻いた紙を源一の前に広げた。
源殿、こういう店は気に入らないだろうか。
え、何ですって？
こういう店を君は持ちたくないか？
持ちたいですがね、持ちたいですが。
じゃあこの通り、僕はここへこの店を建てることにしよう。
え、何ですって？
これは僕が設計したビルだ。これを僕が建てる。僕は3階に住む。あとの2階と1階と地下は君が使って店にしてもいいし、ベッドを置いてもいい。そういう条件を君が承知するなら、僕はこのビルを建てる。どうだい、ゲンドン。承知するかい、ゲンドン。
ありがとう。ぜひお願いします。でもお金は。
心配しなくてもいい。僕が家を作り、君に番をしてもらうんだから。
平易少佐の図面通り、素晴らしい四角の塔のような建物が建つと、近所の人たちは驚いた。何しろ当時の銀座は平屋が多く、たまに天井の低い2階屋があるくらいだった。 全体はクリーム色に明るく仕上げられ、屋根には緑色の瓦が彩りを添えている。そして屋根の下にはモザイクで赤バラの花一輪がはめられた。刀剣仏にそばへ寄ってきた人々は、今度は草花の美しさに虜となって争うようにして源一の店から花の鉢を買ってゆく。源一は汗だくで嬉しい悲鳴を上げていた。この新しい銀座名物の建物は一坪館と名付けられた。それから四五日後のこと、店の前に一人の老婦人が立っていた。
いらっしゃいま、あ、矢口屋のおかみさんじゃありませんか。僕、源一ですよ。
まあまあ、やっぱりそうだったのね。けど、お前さん、本当にここに店を出しておくれだったのね。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。